今日は第二歴代史15章と使徒の働きの23章から恵みを分かち合っていきたいと思います。キム・エシュルン先生はプレギャザリングのために神戸に行っておられましたけれども、今日帰ってこられます。そして今日はバイブルスクールが礼拝後あります。食事も用意されています。そして小学校の低学年、それから高学年、それから中高生、大人の部とですね、4つのパートに分かれて、いろいろイエス様のことを学ぶその機会があります。皆さんどうぞ誘い合って参加してくださったら大きな喜びがそこにあると信じます。それではそういう今日の行事のためにも今祈っていきましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、主を感謝します。今日はキム・エシュルン先生が大きな喜び、その慰めを持って帰ってきてくださいます。また教会ではエリア先生のメッセージに続いて食事が振る舞われ、バイブルスクールが4つのパートに分かれてなされます。そしてサンデースクールのお友達とか、また他の学校に行っているお友達も参加する素晴らしい時となります。大人の方々もマリア先生がメッセージしてくださいます。とても恵まれる時となりますから、たくさんの方々が参加されると主の喜びが私たちの喜びとなりますから、感謝いたします。すべてを感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日は第二歴代史15章ですけれども、一節のところで、すると神の霊がオデデの子アザルヤの上に臨んだ。このアザルヤの預言者が朝にこの話するんですね。そこで彼は朝の前に出て行き、彼に言った。朝及びすべてのユダとベニヤミンの人々よ、私の言うことを聞きなさい。あなた方が主と共にいる間は、主はあなた方と共におられます。もしあなた方がこの方を求めるなら、あなた方にご自身を示してくださいます。もしあなた方がこの方を捨て去るなら、この方はあなた方を捨ててしまわれます。これはもう、もしって書いてあるから、これは自由意志を尊重してですね、どちらを選ぶかということですよね。3節、長年の間イスラエルには誠の神なく、教師となる祭司もなく、律法もありませんでした。しかしその悩みの時に、彼らがイスラエルの神主に立ち返り、この方を尋ね求めたところ、彼らにご自身を示してくださいました。尋ね求めたら、主がご自身を示してくださるということですね。この時期には出て行く者にも入ってくる者にも平安がありませんでした。国々に住むすべての人々に大きな恐慌があったからです。そして彼らは、民は民に、町は町に愛逆らい、共に打ち砕かれてしまいました。神があらゆる苦しみをもって彼らをかき乱されたからです。神がこのかき乱されたっていうふうに書いてあります。時々神様はあまりにも人間が偶像崇拝で立ち返らない時に、災いを起こされて、そして主を求める、主よ、主よと叫ばざるを得なくなる、その状況を神様が作られるという、そのことがあります。しかしあなた方こそ強くあってほしいのです。力を落としてはなりません。あなた方の働きには報いが伴っているからです。このようにですね、励ましてくださっている、ユダの人たちにこう励まし、そして報いがあるよというふうに力強く語っています。8 8節、朝はこれらの言葉と預言者オデデによって預言されたことを聞いたとき、奮い立ってユダとベニヤミンの全地から、また彼がエフライムの山地で攻め取った町々から忌むべきものを除いた。そして主の玄関の前にあった主の祭壇を新しくした。さらに彼はユダとベニヤミンのすべての人々およびエフライム、マナセ、シメオンから来て彼らのもとに身を寄せている人々を集めた。彼の神主が彼と共におられるのを見て、イスラエルから多くの人々が彼を頼ってきたからである、この朝王はここの偶像が神様が忌み嫌うべきものであるということを分かっていましたので、そういうものを取り除いた、そしてまたその神様が朝王のと共に歩いておられるということを人々が知るようになって、それで朝王のところに、その北イスラエルからですね、自分の土地とか家とかを捨てて朝王のところにみんな集まってきたということです。10節、こうして朝の治世の第15年の第3の月に彼らはエルサレムに集まった。そしていろんな捧げ物をしてですね、そして、彼らは心を尽くし精神を尽くしてその父祖の神主を求めたと。それを神様がすごく喜ばれたんですね。で14節、それから彼らは大声を上げ喜び叫び、ラッパと常笛を吹いて主に誓いを立てた。そういうふうにした時に、民たちがみんな大喜びをした。そして、このラッパと常笛を吹いたとか、大声を上げて喜び叫んだと書いてあります。この教会でもトランペットが鳴ったり、それからショファールを吹いたりする時があります。もうその時私の心の中はですね、もうイエス勝利、イエス勝利、イエス勝利ってものすごくね、喜びが出てくるんですね。だからこういうふうにしてこの旧約の時代にもすごい喜びがあった時はラッパとか角笛と吹き鳴らしても喜びの声を上げたということがここでも分かります。15節、ユダの人々は皆その誓いを喜んだ。彼らは心を尽くして誓いを立て、ただ一筋に喜んで主を慕い求め、主は彼らにご自身を示されたからである。主は周囲のものから守って彼らに安息を与えられた。私たちが主の喜ばれることを喜ぶ、そして主の御心を知るように祈る、その時に主は私たちをしっかりとこう守ってくださる、そして安息を与えてくださるということをここで学ぶことができます。今でもそうです。私たちが本当に環境がぐるぐるこう変わって、そしてちっとも良いことが環境のから見れない、そのようなことがたくさんあります。その時に環境を見て叫ぶのではなく、イエス様を見上げて、主よ、主よ、この時私はどうしたらいいんですか、教えてください、助けてくださいというふうにしてですね、主に叫ぶ。そういう時環境を叫ぶんじゃなくて主を叫ぶ。そうするとこの御言葉が与えられて、もう私たちはたった一つの御言葉でも生き返ることができるし、奮い立つことができます。16節のところでは朝王の母マーカがアシェラ像を作ったりした、そのことを見てですね、この朝王は息子ですけれども、母親のその偶像をもう打ち砕いて、そして粉々にしてギデロン川に流したと書いてあります。このようにですね、母親は敬わなきゃ、父と母を敬えとありますけれども、この偶像に対してはですね、このようにこう断固とした姿勢、それを 示さないと、もう本当にこの、 悪霊が働いてですね、この悪い方向にどんどん進んでいくんですね。だから朝王が母親であっても、母親がこのアシュラ像を作ったりした時は、もうそれをこの打ち砕いて粉々にしてギデロン側に捨てたと書いてあります。私たちも本当にその時は憎まれるんですけれども、後々はですね、主が栄光を受け取ってくださって、その母親をこのイエス・キリストに導く、そのチャンスともなるんですね。ですから私たちはいろんな時にその親に対して孝行して、父と母を敬えということは実会の中に書いてありますから、そのことはちゃんとやるんですけれども、この偶像に対してはもう私たちは断固とした姿勢で立ち向かう。そうするときに後々こう振り返ってみるとですね、まあ、祭壇を燃やしたり、それ仏壇燃やしたり、仏壇燃やしたりとかですね、そういうのいろんなことがありましたけれども、振り返ってみると、みんながちゃんとイエス様の側に立つ、そのきっかけとなってですね、そして、家族の者も、もう最初はびっくりして、もうとんでもないことをしたっていうふうにして大騒ぎするんですけれども、何年も何十年も経った時に、ちゃんとイエス・キリストのことをこう理解するようになる。だから私たちが本当にこの仏壇を燃やしたりする時はもう大きなチャレンジ、戦いがあるんですけれども、私たちがひるむことなくですね、それをやっていく、その時にイエス様が喜ばれます。そして大きな心の平安を与えられます。18節、彼は彼の父が性別したものと、彼が性別したもの、すなわち銀金器類を神の宮に運び入れた。朝の治世の第35年まで戦いは起こらなかったとあります。でこれこの歴代史をずっと読んでいくとですね、この朝王は41年間イスラエルの王だったんですね。イスラエルっていうか南ユダの王だったんですけれども、北イスラエルはその間に8人の王がどんどんどんどん変わったんですね。そして全てが邪悪な王たちであった。ですからもう北イスラエルはもう偶像にまみれて、そして祭司はレビ人が立つというその決まりがあるにもかかわらず、お金で祭司を雇ったりとかですね、もうめちゃくちゃなそのやり方をしていた。だから北イスラエルの人たちがこの朝王が神と共に歩んでいるということを知って、もう自分たちの土地とか家とかを捨てて、この朝王のところに寄って集まってきたという、そのことですね。だから私たちはこう歴史を見るときに、本当にこの偶像っていうものがですね、軽々しくその取り扱うものではなくって、もう神様がもう本当に忌み嫌う。で私たちがその偶像をこの粉々にして、そして焼いて、そしてもう捨て去る、その時にですね、もう大きなその人間的な戦いはもうありますけれども、本当に主のですね、平安安らぎ、そしてあなたの一生を良いもので満たすと言われる、そのことが本当にそうなんですね。で私もその中を通ってきました。もうその時は私も母の仏壇を焼いたんですけれども、もうその時はもう家族もそれから親戚ももう大騒ぎして、姉とかはもうその見てないけど話聞いただけでもう震えた。もうその妹がこんな恐ろしいことをしてって、もう震えたっていう感じですよね。 で私ももう本当に四面楚歌にあって、もう村八分みたいな感じで、わあ私はもう本当にどうなるんだろうって思いましたけど、もうその時も本当にイエス様、イエス様、イエス様はどうされるんですか、イエス様は私をどんなふうに導かれるんですか、聖霊様、聖霊様、私はどうしたらいいんですか、もう本当にですね、上を見上げてもう聖霊様、イエス様だけの叫びましたね。でその時にもう大騒ぎですよ、もう親戚も家族もですね、だけどもその仏壇に焼いた時に夫が夜帰ってきてそのことを聞いてですね、タッタッタッタッタッタッとね、私のところにね近づいてくる足音が聞こえたんですよね。その時私ね台所のテーブルでずっとねこう祈りの姿勢してたんですよ、こうやって「足をどうしたらいいんですか」と、夫が帰ってきました、夫が今近づいてきています、どうしたらいいんですか、どうしたらいいんですか、こうやって、ね、祈ってたんですね。そしたらもう本当に、ね、もう私をもうものすごい勢いでこうぶん殴ろうとしたその足音だったんですけど、私がこの祈りの姿勢をしてたらピタッと私の前で止まったんですよね。そしてさーっと去っていったんですよね。もうこの祈りの姿勢っていうのはですね、やっぱり神が私の肩におられたなっていう思いがしましたね。だから私を殴ることはできなかった。もう私はもうただ祈ってた。だけどもここに神の臨在があって私に近づけなかったんですね。ピタッと私の、ね、この前で止まってさーっと去っていったんですね。ですからまあもう親戚から白い目で見られたりですね、まあいろんなことがありましたけど、その間も私の心の中にですね、イエス様が何かを私にさせようとしておられる、こう引っ張っておられる、それでだんだんと教会でする役割もどんどん増えていったんですね。その時にもうあまりにも教会の役割がどんどん増えていくから、私が、まあ、生きがいはあったんですけれども、家庭はもうめちゃめちゃですよね。でも3年半そこで過ごしたんですけれども、その時にですね、私がイエス様に言ったんですよ。イエス様、富士山にですね登る時にこう螺旋状でこう頂上にまで登っていくでしょうって、でも私は今なんか直角行で頂上に登っていくみたいな感じがします。イエス様は私こうゆっくり螺旋状で頂上に登っていっていいんですけどって言ったことがあります。それぐらいもうイエス様がもうグイグイグイグイグイ引っ張ってですね、私を導いてくださって、その中で私の中にもう環境はもうめちゃくちゃの環境、もう今思い出してもよくそこで3年半も過ごしたんだと思うんですけど、でも喜びがあったんですね。イエス様の喜びがありました。そしてもうその喜びがもう本当に主が何かさせようとしておられる、導いておられる、それ分かったんですね。そして、今もう三十何年過ぎましたけれども、今振り返ってみるとですね、まあ一時のことでしたね。その迫害があってもう環境がめちゃくちゃになったのは一時のことでした。で私はもう本当にイエス様だけでずっと歩いて淡々と歩いてきてましたけれども、もう32、3年が過ぎた今はこの次男の指導の娘が一番孫では一番上で今獣医学部で5年生になるんですけれども、その子は私を見て海外にいろんなところに行くのでですね、私についてくるんですね。そして一緒にこの前は種子島の長男のところにも行きましたけど、寄ってくるんですよ。で私のところに来れば必ず食事の前は主の祈りをするし、もう私が話すことは教会でのことイエス様のことですけど、まあ、高校の時にクリスチャンの高校に行ってるのでよく聞くんですね。だからこういうふうにして神様がよくしてくださってるなと思うし、また 指導ももう本当にもう聖書を破ったりですね、もう私をこうやって吊るし上げたりですね、まあ、いろんなことね、その時大学の浪人生だったんですけど、それがあるんですけれども、私のところに来ますね今ね。そして私が虫眼鏡でこうやってメールを読んでたら、それを息子が指導が来て、それを見てて、お母さんそんなことしないでも今いいメガネがあるよって言うと、このメガネ買ってくれたんですよね。そんな風にしても過去にいろんなことがあったけど、今も本当に修復されて、本当に主は本当に良き方だ、恐れることはない、環境で恐れることはないっていうことを本当に実感しています。はい、それでは、使徒の働きの23章に行きましょう。パウロは議会を見つめてこう言った。兄弟たちよ、私は今日まで全く清い良心を持って神の前に生活してきました。この議会を集めて、そのパウロに立たせて、その説明させてるんですけれども、全く清い良心を持って神の前にって言ったので、この大祭司のアナニアがですね、もう高慢なパウロだと見たんでしょうね。それで彼の口を打てと命じた。でその時に3節のところで、その時パウロはアナニアに向かってこう言った。ああ白く塗った壁、神があなたを打たれる。あなたは律法に従って私を裁く座につきながら、律法に背いて私を打てと命じるのですか。するとそばに立っている者たちが、あなたは神の大祭司を罵るのかと言ったので、パウロが言った。兄弟たち、私は彼が大祭司だとは知らなかった。確かにあなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてあります。もうパウロはですね、ここでも議論してはいけないと思って、もう神様の知恵ですね、このちゃんとこうそういうふうに、あなたの民の指導者を悪く言ってはいけないと書いてありますと、さっと下がったんですね。6節、しかしパウロは彼らの一部がサドカイ人で一部がパリサイ人であるのを見て取って、議会の中でこう叫んだ。兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。これはですね、瞬間に神様がこう知恵を与えてくださるんですね。今この時自分がこう責められる立場にあるけれども、ああそうだ、このサドカイ人とパリサイ人がいるんだ。でそのところで、この、7節のところで、彼がこう言うと、パリサイ人とパリサイ人とサドカイ人との間に意見の衝突が起こり、議会が2つに分かれた。サドカイ人は復活はなく見つかりも霊もないと言い、パリサイ人はどちらもあると言ってあるからである。だから結局もうパウロのことをそっちのけでですね、パリサイ人とサドカイ人との争いが大騒ぎになった。これもね、神様のこう知恵がパウロに与えられたなと思います。そして騒ぎがどんどん大きくなって、論争が激しくなった時に、もう千人隊長はもうパウロが引き裂かれてしまうかもしれない、そのような大きな騒ぎになったので、千人隊長がパウロを力ずくで引き出して兵営に連れていくように命じたんですね。でその時11節で、その要主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならないと言われた。もう本当にこうパウロがもう殺されるかもしれない、そのような騒ぎの中にあって、ちゃんと主がですね、知恵を与えてくださる、勇気を与えてくださる、ビジョンを与えてくださるんですね。そして、 勇気を出しなさいと。であなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証ししなければならないと言われて、ローマまでその行くそのビジョンをこう与えてくださった。もうそれも本当に、パウロが望んでいたことではなくって、主が幻の中でそのことを教えてくださったということですね。ですから私たちも窮地に立った時に、ああどうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって、そのこう自分の経験とか体験とかそれで考えるのではなくって、イエス様はどうしたいと思っておられるのかというふうにしてですね、イエス様に助けを求める。この私たちのこの他力だと言われますよ、自力ではない他力だということを言われます。自分で頑張ろうとするんじゃなくって、イエス様どうしたらいいんですか、聖霊様こんな時はどうしたらいいんですかって言ってですね、もう助けを求める、助けてください、あなたに委ねます、委ねます、この祈りがね一番いいんですよね。もう自分の経験とか体験でいろいろ考えるよりもですね、そうすると本当に瞬間的に直感でこう教えてくださることがあります。それは私たちの頭の中に入ってない、その上から来る知恵がですね、私たちに与えられる、そのことがあります。そしてこの陰謀をする人たちがですね、40人も集まっていたっていうんですね。そしてそのパウロを殺すまでは何も食べないと誓い合ったということが書いてあります。そして本当にもう大騒ぎになって殺す、もう殺してしまうという、そういうことがあったんですけれども、本当にね主のこの導きですね。16節、ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。そこでパウロは百人隊長の一人を呼んで、この青年を千人隊長のところに連れて行ってください、お伝えすることがありますからと言った。百人隊長は彼を連れて千人隊長のもとに行き、囚人のパウロが私を呼んで、この青年があなたにお話しすることがあるので、あなたのところに連れて行くようにと頼みましたと言った。千人隊長は彼の手を取り、誰もいないところに連れて行って、私に伝えたいことというのは何かと尋ねた。すると彼はこう言った。ユダヤ人たちはパウロについてもっと詳しく調べようとしているかに見せかけて、明日議会にパウロを連れてきてくださるようにあなたにお願いすることを申し合わせました。どうか彼らの願いを聞き入れないでください。40人以上の者がパウロを殺すまでは飲み食いしないと誓い合って彼を待ち伏せしているのです。今彼らは手はずを整えてあなたの承諾を待っています。本当にパウロは知り得ない、そのことをですね、このパウロ その姉妹の青年ですから甥御ですよね、たまたまその陰謀をこの40人が集まって、パウロを引き出して、その青年隊長に行くように言って、その途中でもう、殺してしまおうというのをもうみんな飲み食いしないで誓い合ったというふうに固いその約束をした、そのことですよね。それをこのパウロの甥御が聞いて、そしてそれをパウロに伝えたら、パウロがすぐその百人隊長のところに行きなさいと、また百人隊長がその千人隊長のところに連れていくというね、もうトントントントンとそのことが運んで、そして千人隊長はもうすぐ行動するんですね。もうこれも主ですね。もうじゃあもう今日もう夜暗いから明日夜が明けてからしようとか言うんじゃないですね。もう夜動き出すんですね。もうこれも聖霊様だなと思いましたね。22節、そこで千人隊長はこのことを私に知らせたことは誰にも漏らすなと命じて、その青年を帰らせた。 そして2人の百人隊長を呼び、今夜9時カイザリアに向けて出発できるように歩兵200人、騎兵70人、総兵200人を整えよと言いつけた。またパウロを乗せて無事に総督ペリクスのもとに送り届けるように馬の用意もさせた。もうすごい、そのたった一人をですね、このカイザリアのところに運ぶのに、もう本当にすごい人たちをこの用意する、これも本当ただごとではないですよね。そしてペリクス、総督ペリクスのもとに送り届けるようにというんですけど、このペリクス閣下というふうにして呼びますけども、この人は紀元52年から59年までユダヤのローマ総督だった人だったですね。そして25節、そして次のような文面の手紙を書いた。クラウデオルシア、謹んで総督ペリクス閣下にご挨拶申し上げます。この者がユダヤ人に捕らえられ、まさに殺されようとしていた時、彼がローマ市民であることを知りましたので、私は兵隊を率いて行って彼を助け出しました。それからどんな理由で彼が訴えられたかを知ろうと思い、彼をユダヤ人の議会に出頭させました。その結果、彼が訴えられているのはユダヤ人の立法に関するする問題のためで、死刑や投獄にあたる罪はないことが分かりました。しかしこの者に対する陰謀があるという情報を得ましたので、私は直ちに彼を閣下のもとにお送りし、訴える者たちには閣下の前で彼のことを訴えるようにと言い渡しておきました。そこで兵士たちは命じられた通りにパウロを引き取り、夜中にアンテとパトリスまで連れて行き、翌日騎兵たちにパウロの護送を任せて平原に帰った。騎兵たちはカイザリアに着き、総督に手紙を手渡してパウロを引き合わせた。そのようにしてか、そして結局35節では、あなたを訴える者が来てからよく聞くことにしようと言った。そしてヘロデの官邸に彼を守っておくように命じた。もう本当にもう殺されそうなその場面がいくつもいくつもあったんですけれど、本当にこの主がそれぞれ知恵を与えてくださってですね、またこの甥子がとてもいい役割をしましたね。たまたま聞いたんですよね、そのパウロをこう導き出して千人隊長のところに行くその途中で待ち伏せして殺そうと、もう飲み食いしないでみんながもう一致団結してもパウロを殺すことでですね、燃えていたんですね。でそれをたまたまもうね、こうやって聞かせるんですよね。そしてそれをパウロにこの告げていった。パウロはすぐ百人隊長を呼ぶ。百人隊長はその青年を連れて千人隊長のところに行く。千人隊長はその話を聞いて、あ、これはもう一大事だと、もう直感で分かったんでしょうね。もう一人のものを運ぶのにもうすごい数のこの人たちをこう用意してですね、そしてペリクスのところまでこう連れて行ったっていうことですね。もうたったったったとね、朝になるのを待ちましょうじゃないんですよね。だから主がされるときは本当にこういうふうに、そして夜幻で勇気を出しなさいと、あなたはこのエルサレムだけではなくって、このローマまで証人となっていくのですとですね、もうビジョンも与えてくださった。で本当にパウロはもう殺される覚悟はもういつでもしてるんですよね。もう殺される時は殺される時と、でもその主が異邦人の方にこの福音を伝えるというそのビジョンももらってるんですね。ですからこれを総合して私たちが考えると、こういうふうにもう殺されるもうその場面になっても、主がこのその人に使命を与えているときは死なないんですね。死にそうな場面になっても死なない。主が何らかの形で守ってくださるということが分かります。で私たちもこれから66の時代に入っていきます。売ることも買うこともできないようなですね、66の時代に入っていくとき不安ですよね。どうなるのかなって、もう不安になる と思いますけれども、こういう記事を読むときにですね、あ、そうだ、もうイエス様にしっかりとつながっている、そして自分がイエス様の側にちゃんとついているかどうかは自分が分かりますよね。もっと他のなんかゲームで遊んだりテレビを見たりとかですね、そんなことをしている自分がいればイエス様の側についてない自分がいるということは分かりますね。ですからもういろんなことの犠牲を払って、イエス様あなたを愛します、イエス様あなたに感謝します、イエス様は全てをあなたに委ねますという生活をしているかどうかは自分が分かります。ですから66の時代に入っていく今はもう今がその時です。もうちゃんと自分がイエス様の中に入って生活している、そしてもう大嵐がある、それはもう覚悟の上です。この世には患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はもうすでに世に勝ったのですと、イエス様が勝利の宣言をしてくださっています。私たちはイエス様の中に入っている時はもうパウロが大騒ぎの時に、兄弟たち父たちよというふうにしてですね、こう手を振って弁明したときに、パウロの心の中は平安だったんですね。安らぎを、もう本当に群衆はもう大騒ぎをしている、その中にあってパウロの心の中には主の平安があったんですね。で、私たちもそうです。もう環境はもうぐるぐる変わります、大嵐が吹きますけれども、主よ主よ、この時私はどうしたらいいんですか、どうすべきですか、そういうふうにしてですね、こうイエス様に、聖霊様にずっと語りかけていくときに、直感で与えてください、神の知恵が与えてくださるんですね。その時は恐れがありません。もう人がどんなふうに私を見るかとか、人がどんなふうに批判するかと一切もう関係ないです。もうイエス様のこのなんていうんです、導き、このなんていうんですかね、この希望がありますね、ビジョンがありますね。ですから人の目はもう全然怖くないです。もうただイエス様どうされるんですか、どうされるんですか、きっと良いことですね、素晴らしいことですねっていう感じで、いつの間にかその大嵐をくぐり抜けて、すごい神の平安、平和のところに主が導いてくださる、そのことを思います。今も私たち大事な時に今住んでいます。私たちがこの日本のリバイバルのために祈ってますけれども、この日本の大リバイバルっていうのはもう平和で穏やかな時に起こらないんですね。大嵐の時にもうみんながもうどうしたらいいんですか、もう明日の命がもう分かりませんってみんなが言うような時にリバイバルが起こるんですね。そして私たちが用いられるんですね。だから私たちが666の時代になった時はもう本当にイエス様に祈って、そしてイエス様の側に自分がついているということは自分で分かります。ですから自分がイエス様の側についている、そしてイエス様の栄光をこう表すものとして主が用いてくださるんだって、その思いで祈りの生活、また礼拝、主を礼拝する生活をね送っていきたいと思います。それでは祈りで勝利していきましょう。主を感謝します。ハレルヤ。主を感謝します。ハレルヤ。感謝します。